ステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。もうゴールデンウィークに入りましたね。
はい、
私はあの月曜と金曜生放送をやってまして、この月曜と金曜がちょうど平日に当たるんですよこれ、休みじゃなくて平日ということで、まあ、平日ですから当然出てこないといけないんですが、
はい、
意外とこの平日を休みをお取りになって、なんか10連休ぐらいされてる方もいらっしゃるようなんですね。
そうなんや。
まあ、ちょっと羨ましい限りやなと思うんですが。
そうですね、うん、放送はお休みできませんもんね。
まあ、そうなんですよね、
はい。
で逆にね、まあ、10日間も休みもらったら一体何するかなって、
ね、
自分の中で今度はそれに悩まないといけないかなと思ったりもせんでもないんですがね。
それこそどっか旅行行きますか。
ああね、でもゴールデンウィークいっぱいですし ね、
行ってもね
と思ったりもしますからね。これ外して私は旅行行こうかなと思ってるんですが、
その方がいいと思います、うん。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日お電話でお話をお伺いするのが竹之内光子さんとおっしゃる方なんですが、
はい、
竹之内さんは舞台表現をなさっていらっしゃいます。舞台でいろんなことを、はい、ダンス含めましてやっていらっしゃるという視覚障害をお持ちの方なんですけれども、
はい、
早速ですがお話を聞いていきたいと思います。竹之内さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしく
お願いいたします。はい、元気なお声でいらっしゃいますが竹之内さん、
はい、
竹之内さん、目の状態というのはどういう状態でいらっしゃるんですか。
ぼやっと光は分かりますし、黒いところに白いものがあったり、
うん、
白いところに黒いものがあったらぼやっと分かるんですね、ですからよく冗談で世の中すべて白黒はっきりさせといて。
なるほど、なるほどね。竹之内さん、そういう視力になられたというのはいつ頃からなんですか。
10年ちょっと前からかと思います、
はい。なるほど。ご病気はどういうご病気だったんですか。
2004年に、
はい、
膵臓に直径4センチ台の腫瘍があるのが見つかりまして、その影響で血糖値が普通の糖尿病の人に比較にならないぐらい高かった。
はいはいはい、なるほど。
参りました。
はあ、そうなんですね、
はい。
でも非常に元気なお声なさっていらっしゃいまして、でしかも今日これからお話をお伺いするのが舞台表現ということですから、ダンスも含めてですから、かなり体を使ってのお話になりますよね。
はい、
はあ、
そうですね。
竹之内さんご自身がこういう舞台にお立ちになる、はい、まあ、一人芝居やダンスなんかもいろいろされているということなんですが、きっかけは何だったんですか。
私が目が不自由になりまして、社会士の視覚聴覚なんだったっけ、なんとかセンターっていうのがありまして、そこの館長さんから目の不自由な人でもガイドで使えるっていう訓練を受けるようになりまして、
はいはい、
でその時に1枚の、多分どなたにも渡してらっしゃると思うんですが、ビッグアイで大阪堺市のビッグアイで開催される障害者のイベントのチラシをいただきまして、
はい、
でなんかそれをポイッとするんじゃなくて、 応募したけどあかんかったわって言ったら、あのその頃1時間持たなくって、はあはあ、訓練の寝たり起きたりですいませんしんどいから寝ますとか言って、そんな状態でやってた私が少し動いたことをその原田さんっていう先生が喜んでくれるかなと思って、
はい、
全然表現そのものには興味なかったんですけど応募したら通っちゃって、でやらせていただくことになって大阪府下30組選ばれて、
はあ、
でその中から上位8組9組とかがコンテストに進むということで、
はあ、
それにも選ばれて、
はあ、
であのやっと発表を終えたらなんといきなり準グランプリをいただくっていう。
準グランプリを。
はい。
すごいですね。でもね、その舞台を、うん、まあ準グランプリもらうぐらいをやろうと思ったらかなりの練習をしないといけないでしょ。
あ、でも当時なんていうかな、体力がそんなに、2014年だったんですけど。
はいはい。
全然寝たり起きたりしながらの時なんで、
ええ、
座ったまんまの朗読劇。
あ、なるほどなるほど。
で、あとはそのなんていうか、一つ最初のあのフェスティバルっていうやつを乗り越えたらいけるかなと思ったら、
はあ、
あのコンテストまでに進めるから稽古しなくちゃと思ったら2、3日後に高熱出して扁桃腺パンパンに腫れて、
はあはあ、
なんと当日まで声を出して練習できなくて、
は
あ、で当日のリハーサルで初めて声を出してつまらずに言えたから、どうか本番もつまらずに言えますようにと思ってやったら準グランプリ。
すごいですね。いかに本番に強いかですよ。
あ、そうかもしれない。いつもなんかあのに本番だけできたりする。
いや、う
ん、
そういうのをちょっと私はあやかりたい。めちゃくちゃ本番に弱いから。
とんでもございません。
いや、そうなんですね。大したもんですね、はい、で、いろいろこうして舞台、今はもうあの別にこう休むことなくこう舞台ではいろんな活動はできるわけですか。
かなりの調節をしております。
あ、調節はされて。
はい、うん、今でも体温血圧の調節はできませんし、
はい、
あの本当25度以上が危険水域って言われてて、
はあ、
血圧が下がっちゃうんですね。
はあ、
でも血行が良くなると、
はあ、
だから大変。
いや、こういう、まあ、体を抱えながらステージにお立ちになるというのは、西村さんすごい話ですよね。
すごいなと思って、いつもその、はい、いや横になりながら調整しながら言ってはるけど、それも自分で、ね、できない部分もあるっていう中でね、いやすごいな、そんなことできるんかなっていう、なんか不思議な感じもします。正直
なんか私もできると思ってなんか自分がこんなことするようになると思ってなかったから。
でも竹内さん、そのね、うん、体的に横になるということはそれなりにしんどいわけでしょ、その時は。
あ、しんどいです。はい、
偉いね。大抵ね、やっぱりご病気でね、
うん、
体しんどかったら、はい、もう何もする気起こりませんよ。
起こらないと思う。
なんかでもちょっとそこがアホっていうか、なんかやりって言われたら やっちゃうっていうか。
いや、やり言ってもね、普通ねできないですよ。
で
き いや私こんな体やから無理やって、うん、絶対普通の人は言うと思いますわ、う
ん、そこにね思いつかんかったんですよ。
ちょっとそれがわからん、そこがわからん。
なんかやらなあかんってすごいよ、
はあ、
思って。
でもね、これがねだんだんと、はい、まあそれぞれやってこられて、はい、昨年の東京パラリンピックというのがございました、
はい、
この東京パラリンピックの開会式で、
はい、
盲目の飛行機役で出演されたんですよ。
はい、
そうなんですよね。
はい、
パラリンピックにお出になったんですよ。多分皆さんあの飛行機って言ったらちょっと覚えてある方多いと思いますが、
あ、はい、
それに出てはったんですよね。
はい、
これなんでパラリンピックに出ることになったんですか。
なんとなく出てみたいなっていう気持ちはありましたけど、あの周りから申し込んだとか、
はあ、
なんか私やったらこのジャンルとかこのジャンル申し込んだらいいよねとかっていう人がいて、
うん、
3人ぐらいにそう言われたら、いや、やっぱり申し込んでみようかなと思って、で いろんな人にできないこといっぱいあるから、映像作ったりとか、あの送信したりとか、あの手伝っていただいて、なんとあの決断さんが遅かったから、
うん、
最終日に送信したという、申し込んだという状況で、
もうね、最終日に申し込んで出ることというのはこれすぐ決まったんですか。
当初2020年の、
はい、
あの段階ではコロナの状況で3月末に審査が途中でストップして、
あ、まあそうですね、はいはい、
ずっと宙ぶらりのまま、
はあはあはあ、
それで、2020年の秋ぐらいに再度意思確認がありまして、うん、で選考方法も全部変わって、
はい、
あのそこからスタートで、
はあ、
で確か3月の20日前後ぐらいに初めての電話がかかってきて、
は
あ、審査を受けるということで、
はあ、
でいきなり審査受けて、
は
あ、本当はオンラインでせなあかんねんけど、私あのできひんし、パフォーマンスもアピールできるんですけど、ね、電話だけで、こうして今話してるみたいに電話だけで審査員の方と話して、
うん、
それで終わりっていう感じ
で、合格してパラリンピック出ることになったわけですか。
はい、そうです。
すごい話ね、これも。はあ、
でなんか公募は5000人以上いた中の75名が通って、
はあ、
で、その中の8名がメインキャスト。
で、そのメインキャストだったんですか。
はい、メインキャストでした。で、ソロも踊りました。
いや、ソロも踊られた。
はい。
どうでした、パラリンピックの会場で踊った感想というのはいかがでしたか。
いや、もう必死でそれで直近でちょっとあのスピードとかピッチが変わったので、
うん、
本番直前に、
ええ、
あの最後のリハーサルでできなかったんです。
あら、
すごく不安で、
ほう、
ほんでもうどうしようかなって、でもやるしかないし、
ないですよね、ほう、
じゃあ初めて本番でできたというさっきと同じ状態で、
本番強いんですよ、
皆さんに助けていただいて、本当にみんなに助けていただいて、でその直近で、
はい、
私たちはイヤホンをつけてるんですね、あのオリンピック競技場はとっても広いので、
はいはいはい、
そこで流れてる音を聞いて、
うんうん、
それぞれダンスするとずれるんですよ。
なるほどね。
だからイヤホンをしていて、でそこにあの遅かったら遅いとか、はい、もっと早くとかあの指示を出すから、もう始まってるんですけれども、
はい、
本番始まってる段階であの総合振り付けの森山川治さんが指示を出すから、
は
あ、心配しなくていいよって、
耳から指示が来て、ほんで踊るパフォーマンスをするわけですか。
はい、そういう指示をいただいた。そしたらその続き、雨が降ってきてたんですね。私ガーってこうステージを大きく回るシーンが、走るシーンがあるんですけれども、滑って転んだらどうしようと思ってて、
は
あ、そしたらその総合振り、演出の大森木下さんが続いて、雨降ってきたけど今までやってきたからきっと大丈夫だからねってあの声をかけてくださって、
はい、
すごい嬉しかった
いやー、これはでも竹野内さんにとって貴重な経験だったでしょう。これは
ものすごいですね。できるからやったんじゃなくて、できない尽くしをやりましたので。
あのパラリンピックの開会式で、そうしてね、もうこの飛行機役で出演された、周りからいろんな反響あったんと違いますか？
終わってからね、うん、あの決して言ってはならなかったので、家族とかお医者さんとか、
はい、
そういう必要な人にしか言ってなかったんで、みんなに終わってから言えなくてごめんなさいって言って、はあ、あの知ってる記者の方が、その取材に行ってたとか、
はあ
はい、で神戸新聞の方も後で記事を書いてくださったんですが、台に行ってたとか、あれやったんかとかって
。あ、でもね、貴重な経験ですよね。
も
う、あの今現在ですが、あの、はい、まあ、ダンスお芝居など具体的にどんなことなさっていらっしゃいますか？
あの健常者のプロの劇団の方の中に入れていただいて、はい、演劇もさせていただいています。
健常者の皆さんとやっていらっしゃるわけですね、
は
い、
たまたまその、私は目が不自由なあの役者だったっていう感じです、ね、
なるほどなるほど、はい、ちなみにその、 あの劇団は何という名前なんですか？
下町プロジェクトって言います。
下町プロジェクトっていう、
スターマシンプロジェクト。
スターマシン、スターマシン、失礼しました。スターマシンね、はい、スターマチとえらい違い、ごめんなさい。
それの公演が1月に、
え、いつですか？
1月の末に、
1月、はいはい、
5回公演、神戸のアートビレッジセンターで、はい、ある予定だったんですが、マンボウで、
ああそうですよね、
延期になりましてね、今度9月に。やる予定ですので、
今年の9月にあるんですね、秋にあるんですね、
はい、はい、
なるほど、
ですからぜひチェックしていただいて、素敵な作品です。目の不自由な人も楽しめます。で、私はプロの若い男性のタップダンサーと、これは言ってもいいって言ってくださったんで、あの前もって言えるので言いますが、私が白状でそのプロのダンサーとタップダンスするシーンがあります。
タップダンスしはるんですか？
白状で
大丈夫ですか？
即興ですごい楽しかったです。
ああそうですか。いや、今までお体のことね、聞いてましたら、はい、タップダンスというのも相当体力いりますからね。
あ、私じゃなくて白状がカチャカチャやってくれる。
白状がやってくれるんですか？
白状を手で、あの
床を叩いて、うん、で音を出す形なんですね。
即興でコラボをして、
はあ、あのさっきね、視覚障害者の方も楽しめますよという言葉があったんですが、これはその、はい、芝居を、ダンスを見に行って、
芝居の想定が、うん、皆さんがご存知のいわゆる演劇の想定ではなくって、いろいろな仕組みがございまして、
うん、
目の見えてる方が見てても音で捉えるしかないみたいなとこがあったりします。
はあ、そういう仕掛けがあるんですね。
それ言うてもいいのかな、どうしよう、聞いてない、これ言うてもいいかどうか。
いや、まあまあまあ、言うてしまったから。いや、でもそういうことで、まあ視覚障害者の方も行って楽しめるというのは、いいことですよね。
すごくいいことです。あのこう音声ガイドがあったりとか、そうじゃなくて同じ状況で、あの楽しめるっていうのが、
そのね、同じ状況というところを捉えるならば、今、はい、その一般の劇団の中に、まあね、竹野内さん入られてやっていらっしゃると、はい、周りの方のやっぱ応援という、はい、他の役者の皆さんの応援というのもあったりするわけですか？
それも大きいです。演出家はじめ、皆さんのフォローがすごくあります。稽古中とか送り迎えとか、
送り迎えね、
あの途中で食べる昼食もあのいろいろ買いに行ってくださったりとか、本当にいっぱいフォローしてもらいましたし、この劇団は、役者だけではなく、さっき言ったプロのタップダンサーとか、
はい、
それから造形の美術家とか、
はい、
あの役者以外の方も関わっていて、
はい、
すごく面白いです。
なるほど。これ9月にまだ日にちは確定はしてないんですか？
確定してないようで、
これネットでどういうふうに調べたら分かりますか？
神戸アートビレッジセンターで調べて、
神戸アートビレッジセンター、神戸アートビレッジセンターで一度検索をしていただいたら、はい、そのうち日が確定したのが出てくるというふうに考えればいいわけですね。
はい、
分かりました。
あと文化庁の共生プロジェクト、
は
あ、神戸市長田にありますダンスボックスっていうところが受託いたしましたので、
は
あ、1年を通して GG プロジェクトというのをさせていただく、そのダンスボックスの代表の大谷育さんはじめ、健常なスタッフ5名と、はあ、車椅子の方、
は
あ、耳の不自由な方、そして目の不自由な方というこの合計8名で1年を通したプロジェクトをやっていって、
は
あ、企画制作出演っていうことになろうかと思います。
なるほど。そうすると竹野内さんご自身が演出とか創作振り付けなんかもなさるというような感じなんですか？
は
い、
前回この2月にさせていただきましたので、舞台演出も全部このライトはこう音楽はこうとかってさせて、
これしかし視覚障害を持ちながらでご病気を抱えながら、はい、よくそういうことができるもんですね。
なんかそういうハメになるとやっちゃったらなんとかなるっていうか。
なるもんなんですか、西村さん、こういうのは。
いや、私わかんないですけど。
しかも、
でもみんなそうやと思います、どなたも。だと思います。
でも演出というとある程度こうね、見えてないとなかなかできないものがあったりとかいうのはありますが、
もうそれどころか舞台で動くのに、はあ、舞台見えてないからめっちゃ怖いですよ。
そうか、舞台自体でね、
見えない中で動かな
かった、そういうことですよね、はいはい、ダンスもせなあかんし、
で私はあの下半身にも麻痺ありますから、
は
あ
は
あ、だからすごいやっぱりハード。
いや、ハードっていうか、どういうふうにしてなさっていらっしゃるのかっていうのがね、
よく動けるよねって
思う。あの不自由は不自由ままでいい。
いや、でもね、やっぱり頑張ってはりますね。
美しいということに憧れますから。
美しいということに憧れ
る。はいはい、あの、この度は、はあ、不変の美っていうのもあの2月にはテーマだったので、今までの自分を超えるっていうことと、不変の美っていうのを、課題として与えられましたので、
はい、
やっぱりその美を意識したあかんから、なんぼ不自由やって言ってもみたいな。そこは、
ぜひこれね、皆さん舞台を見に行ってあげていただけたら、それで分かるのと違うかなというふうに思いますよね。はい、竹野さんと今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いろいろお話聞かせていただきました。失礼いたします。
はい、
ということで、竹野内光子さんにお話をお伺いしました。皆さんもね、頑張ってる方々本当多いですね。で、視覚障害だけじゃなくて体がね、はい、ご病気でなかなか動きづらい、しんどい中こうしてされるというのは本当すごいなと思いますよね。さあ、ということで、そういうのありましたまたメールおはがきお待ちしております。さあ、今日お別れの曲です。視覚障害を持ちながらですね、声楽家でいらっしゃいます濱田直也さんのこの曲をお聴きいただきましょう。ふるさとでお別れです。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの「つつが」 もがき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしよ。
わあ、寝過ごした。時間戻して。
過ぎた時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック。聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽